いよいよ神様がステージプロットにおいてご自身の力を表していきます。今日はパラオを頑なにする主というテーマで、ステージプト記の5章から7章まで見てまいります。5章の冒頭の部分を拝読いたします。ですね、1節から21節までです。出エジプト記第5章1節から21節。その後、モーセとアロンはファラオのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主はこう仰せられます。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。ファラオは答えた。主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らない。イスラエルは去らせない。彼らは言った。ヘブル人の神が私たちと会ってくださいました。どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせて、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。そうでないと、主は疫病か剣で私たちを撃たれます。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロンよ、なぜお前たちは民を仕事から引き離そうとするのか。お前たちの労役に戻れ。ファラオはまた言った。見よ、今やこの地の民は多い。だからお前たちは彼らに労役をやめさせようとしているのだ。その日、ファラオは、この民の監督者たちと頭たちに命じた。お前たちはレンガを作るために、もはやこれまでのように、民に藁を与えてはならない。彼らが行って、自分で藁を集めるようにさせよ。しかも、これまで通りの量のレンガを作らせるのだ。減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてください、などと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くした上で、その仕事をやらせよ。偽りの言葉に目を向けさせるな。そこでこの民の監督たちと頭たちは出て行って民に告げた。ファラオはこう言われる。もうお前たちに藁は与えない。お前たちはどこへでも行って見つけられるところから自分で藁を取ってこい。労役は少しも減らすことはしない。そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。監督たちは彼らをせき立てた。藁があった時のようにその日その日の仕事を仕上げよう。ファラオの監督たちがこの民の上に立てた。イスラエルの子らの頭たちは打ち叩かれてこう言われた。なぜお前たちは決められた量のレンガを昨日も今日も今まで通りに仕上げないのか。そこでイスラエルの子らの頭たちはファラオのところに行って叫んだ。なぜあなた様はしもべどもにこのようなことをなさるのですか。しもべどもには藁が与えられていません。それでもレンガを作れと言われています。ご覧ください。しもべどもは撃たれています。でも、いけないのはあなた様の民の方です。ファラオは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから、私たちの主に生贄を捧げに行かせてください、などと言っているのだ。今すぐに行って働け。お前たちに藁は与えない。しかし、お前たちは決められた分のレンガを納めなければならない。イスラエルの子らの頭たちは、お前たちに その日、その日に課せられた、レンガの量を減らしてはならないと聞かされて、これは悪いことになったと思った。彼らはファラオのところから出てきたとき、迎えに来ていたモーセとアロンに会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すため彼らの手に剣を渡してしまったのです。天の父様、イスラエルの民の苦しみを見て、主は顧みモーセとアロンを召します。しかし、主が言われた通り、それは簡単な道ではありませんでした。私たちも、主が真実な方であるとともに、主が私たちをロープを通し、試練を通して導かれることを知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みますと、神様は、正直に、ご自身の計画を、告げておられるのですけれども、実際、その通りにやってみて、期待外れになったということで、イエス様を、信じて、神様を信じても良いことはないと、がっかりする経験があったのではないかと思います。私も、イエス様を信じたばかりの頃ですね、もう天国に行くような気分だった、しばらくの時を思い起こすんですが、聖書にはしっかり苦難があると、そう教えられており、また、親が子を凝らすように、子供に愛のゆえに試練を与えると言ってらっしゃるのに、もうそのことは、すっ飛んで、天国での幸いがもうすぐ来るかのように考えてしまってがっかりするということが、ありました。聖書を都合のいい部分だけしか読んでなくて、その通りにならないと勝手に考えてしまうことがあります。どうしても、人は自分に都合のいいことは聞いても、都合の悪いことは聞き流してしまうことがあります。しかし、神様の計画は確かでした。神様が、モーセを召して、エジプトから、イスラエルの民を、救い出すときに、ファラオが心を固くなにするということがあらかじめ告げられ、そのことを通して神様がエジプトを打って栄光を表すと告げてらっしゃったんですけども、モーセも民もこの働きにが始まった時に失望してしまいます。ファラオが心を固くなにするということが自分たちにどんな苦難が及ぶかということには想像がいかなかったんだと思います。今日はその中で神様が真実に導き、信仰を訓練されることを見ていきたいと思います。イスラエルの試練はまだ序の口で、エジプトを出てからさらにいろんな試練に遭います。そして約束の地に入ったらなおのこと、厳しい試練に遭います。そのことを通して私たちも、神様の、民として、主に信頼することを学んでいきましょう。では、五章から入っていきます。モセとアロンは、 主が、モーセに会われたこと、そして、ご自身の偉大な、印を示してくださったことを証しして、主を、信じました。そして、期待を持っていたんですけども、最初の、ファラオへのアプローチは、惨々たるものだったことが、御章に記されています。神様は、モーセとアロンに告げました。そしてその通りに、ファラオに言い、そして神様はあらかじめ、ファラオはこと心を固くなにして聞かないと、これがイスラエルを懲らしめるきっかけになることを告げておられました。しかし、モーセとアロンの言葉を見ると、かなり、弱気な部分があります。当時、神、また神の使いと崇められ、そして絶大な権力を誇っていたファラオの前に、奴隷の立場の者、またモーセはかつて王子、王の娘の子供として育ちましたけども、なおのことエジプトの強大さを知っていました。彼は40年間一回の羊飼いとして地に住み、また自然の厳しさの中で自分の小ささも痛感していたものでした。それでも二人はファラオのところに主の御旨を伝えます。五章の一節の大括弧のところを読みいたします。イスラエルの神主はこう仰せられます。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行えるようにせよと。イスラエルの神の名をファラオは知りませんでした。主とは何者だ、私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルを去らせないと、そういった時の答え、三節を見ますと、かなり弱気なんです。とても言うことを聞かないと主がエジプトを撃つと、主はそう言ってらっしゃったんですけども、それは怖くて言えなかったんです。そして、行かせなかったら、主が私たちを撃たれますと。もう自分たちが困るので、行かせてくださいという懇願になっていました。ファラオは、彼らの弱気を見て、さらに、高ぶりました。実はファラオはイスラエルの強さに恐れを抱いていたはずなんです。迫害しても迫害してもその数は減りませんでした。そしてファラオが命じたことは、彼らに貸したレンガ作りの労役をさらに過酷にするというものでした。これまで日干しレンガは強度を保つために、繊維として藁を練り込んで固めますけども、それは支給されていました。そして彼らは土を掘り、練って型に入れてという過酷な重労働を繰り返していたわけです。しかし、藁は、提供しないと。自分たちで、どこにでも行って探してこい。しかし、作る量は減らしてはならない。 そう、せき立てられて、命じられたんですけれども、できませんでした。イスラエルの、労役の管理者たちは、すみません、イスラエルに対する、エジプトの、管理者たちはですね、イスラエルの頭たちを、打ち叩いて、どうして、今まで通り仕上げないのかと。わらが与えられていないので、仕事が追いつかないと、苦情を言ったんです。そして、たまらず、ファラオのところに行きます。16節。しもべどもにはわらが与えられていません。これを、ファラオが命じたのですけども、監督たちが自分たちを、さらに過酷な扱いにしたと、彼らは思ったのでしょう。ですから、ファラオが聞いてくれるんではないかと期待したのです。ですから、彼らは、いけないのはあなた様の民の方です。と、苦情を告げました。ファラオは、厳しく答えます。お前たちは怠け者だと。繰り返し告げて、生贄、主に生贄を下げに行くということは、労役を一時休むことができますね。だから、勝手な話を作って、サボろうとしてる。そう、言って、再びこの過酷な条件を、ファラオの命として告げたのでした。19節に、もうこれはどんなに苦しくても過酷なになった労働は軽くならないということに気がついた。イスラエルの頭たちはこれは悪いことになったと思い、心配して迎えに行ったモーセとアロンに、厳しい答えを告げます。21節。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すため、彼らの手に剣を渡してしまったのです。自分たちを、過酷な労働で、また、打ち叩いて殺す、口実を作ってしまったと。そう言って、避難いたします。期待が、逆になったからです。モーセは、主のもとに行き祈ります。22節。主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか。一体なぜあなたは私を使わされたのですか。私がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。主の救いの兆しが見えないことを主に訴えています。しかし、主は答えます。挫折したモーセとアロンを主が御言葉を持って励ますのです。6章に入っていきましょう。主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだと。 神様はすでにこの塔の裁きをなした後のファラオの行動をご存知でした。頼むから出て行ってくれと言ってせき立てて、エジプトの民はイスラエルの民を脱出させます。二節以降、そこに神様はご自身とイスラエルの民との関わりを振り返らせます。まず、私は主であると、あってあるものである、絶対者である、すべてを支配し御心のままになすものであると、そう宣言されました。3節には、私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。すべてを支配されるだけでなく、絶対のお方であるということを主はモーセに告げられました。またご自身を父祖に表しただけでなく、彼らが住んだ寄留地カナンの地に彼らを導き、またこの地を彼らに与えると約束したと。そしてすでにアブラハムに、子孫が、他国で、起立して住むようになり、そして起立地の、奴隷として苦しめていた、いる、苦しめる民を懲らしめて脱出させるということを告げられていました。そのことが今起こっていたのです。主はご自身の契約を思い起こし、そして救うと告げられました。6節、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である、私はあなた方をエジプトの区域から導き出す、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる、あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知ると。ここの知るというのは体験して知るという意味です。このように主はモーセにはっきりと語られ、その言葉を民はしかしながら受け止められませんでした。彼らの過酷な状況がまだ好転していなかったからです。旧説にある通りです。それでもなお主はモーセに告げます。もう一度ファラオにイスラエルの子らをこの国から去らせるようにと、モーセはひるんで答えます。今イスラエルの民に語っても聞いてもらえなかったんですから、ましてやファラオが私の言うことを聞くわけがありませんと訴えました。そして12節、しかも私は口下手なのです、そう告げました。 でもうまく語ればファラオが言うことを聞くわけではありません。主は改めてモーセとアロンに語ります。イスラエルの子らをエジプトの地から導き出すように、イスラエルの民とまたエジプトのファラオについてなすべきこと、語るべきことを命じました。14節以降、そこには、モーセやアロンの、系図やイスラエルの系図が記されています。各部族、ルベン族、そしてシメオン族、レビ族、レビ族についてはモーセ、アロンが属していますので詳しく記されて、モーセの、系図までここに記されています。さてこの系図が終わった後、主は告げます。28節をご覧ください。主がエジプトの地でモーセに語られたときに、主はモーセに告げられた。私は主である。私があなたに語ることを皆エジプトの王ファラオに告げよ。しかしモーセは主の前で言った。ご覧ください、私は口下手です。どうしてファラオが私の言うことを聞くでしょうか。このことでまたモーセが口下手であるということで、神の山で尻込みしていたときに、もう主を怒らせて、あなたがの口下手というならば、誰があなたに口をつけたのかと、そう言ってもモーセは聞きませんでしたので、雄弁な兄アロンが代弁者として、モーセの預言者として語るということを告げました。そして七章の三節、私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知ると。こう主は告げて、モーセとアロンはそのように行いました。その時モーセは80歳、アロンは83歳であったと。これから起こることを改めて記した上で、これから起こる具体的なことを語り始めます。言葉で命じ、告げても、ファラオは全然聞かず、帰って、それを、怠け者だからやったことだと。もっと働かせなくてはいけないというふうに厳しく振る舞ったんですけども、それでことは終わらなかったんです。厳しく、言っておけばもうこれで収まると思っていたんですけども、これは神様の偉大な技の始まりでした。 いよいよ主が不思議を明らかにしていきます。アダノで、アダノといいますか市内の山で先に、示された、印を一つ一つなしていきます。まず杖が蛇になったこと、それを、再現します。モーセがアロンに杖を渡して、それをファラオの前に投げようと、杖を投げると蛇に変わりました。するとファラオは呪術者を呼び寄せて、同じことをさせます。どんなからくりがあったのか、蛇を硬直させて、そしてまたそれを解くということをしたのではないかというふうに言われていますけれども、同じことをしましたけれども、その実態は違いました。モーセの杖は本当に杖でした。それが蛇に変わったのです。そして杖が変わったモーセの杖だった蛇は、呪術者たちが同じようにしてみせた蛇を飲み込んでしまいます。ファラオは自分が負けたことを認めようとせず怒って聞き入れませんでした。こうしてモーセとアロンは追い出されます。しかし一筋縄でいかないことをファラオは見て恐れたでしょう。ついで主はファラオが水辺に出て、ナイルの神の祝福を祈るために出て行ったんでしょう。そこに、モーセとアロンを使わします。14節から、読んでまいります。主はモーセに言われた。ファラオの心は固く、民を去らせることを拒んでいる。あなたは朝ファラオのところに行け。見よ、彼は水辺に出てくる。あなたはナイル川の岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったその杖を手に取り、彼に言え。ヘブル人の神、主が私をあなたに使わして言われました。私の民を去らせ、彼らが荒野で私に使えるようにせよ。しかしご覧ください。あなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう言われます。あなたは次のことによって私が主であることを知ると。ご覧ください。私は手に持っている杖でナイル川の水を打ちます。すると水は血に変わり、ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなります。それでエジプト人はナイル川の水を飲むのに耐えられなくなります。そしてアロンに命じて杖を取って手をエジプトの水の上、ナイルの上、あらゆる水の上に伸ばすように命じます。そしてあらゆるところの水が血に変わりました。エジプトはナイルの賜物と言われ、そこの水によってこの強大な国は成り立っていました。母なる川と崇められていましたナイル川の水が、それは汲んだ先でもですね、すべて血に変わって臭くなり、 命を育めなくなります。22節、しかしエジプトの地方師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りである。ファラオは身を翻して自分の家に帰り、このことにも心を向けなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイル川の周辺を掘った。ナイル川の水が飲めなかったからである。主がナイル川を打たれて7日が経ったと。このことは、一部の地域でまた一時的にではなかったんですね。エジプト全土で水が血に変わりました。地方師たちが同じようなことをしたとしてもですね、これ解決できなかったんです。止められなかったんです。また同じことをしたといっても、その規模はわずかだったでしょう。水に、毒を入れて、水を悪くすると。それができたとしても、解決できなかったわけですね。待ってたら、そのうち収まるかもしれないと。川の水は流れてますので、ナイル川の水の流れはかなりゆったりなんですけども、やがて上流からきれいな水が来るだろうかと、一週間も経てばと。しかし、なかなかこの事態は解決しませんでした。仕方なしに井戸を掘って、それで浄化された水を飲むしかなかったという状況です。こうしてファラオは二度にわたって同じようなことはできましたけども、モーセがとアロンが主の名によって成したことを止めることはできませんでした。しかもそれは秘術ではありませんでした。何の種もなく、ただ主の言葉に従って成しただけで、このおびただしい奇跡が起こったんです。それは主が生きて全てを支配して御業を成していることの印の始めでした。ナイルの水が血となる奇跡は、エジプトにもたらされる災いの第一で、まだ軽いものでした。そして蛇とは違い、エジプト全土が苦しむことになったんです。これ以降、畳みかけるように主の御業がエジプトになされ、そしてこのエジプト全土で起こった災いは、神様の意向とまた明確な意思を表していきます。私たちは自然の災害を経験する中で、ある意味 自然の管理を怠ったという人災の部分もあるでしょう。また、私たち自身が、警告を無視して、危ない行動をとってしまったということが災いをさらに厳しくすることもあるかと思います。しかし神様がことをなされたら、私たち人間の知恵と力はもうどうしようもありません。火山が爆発すること、また今起こっていませんけども、巨大な天体が落下してきたりということがあったら、また太陽の異変が起こったら、私たちはひとたまりもないでしょうし、それはいつ起こるか私たちは分かりません。時に私たちの知恵や力のはるか超えたことを経験する中で、私たちは死を恐れることを学びたいのです。人は、都会に暮らすと、そういう部分、自分の思い通りに計画したり行えることが増えてきますので、自分の思い通りにというふうにしてしまいがちですけども、私たちは自然の前に、そして何より神様前には、明日のこともわからないものであることを覚えて、主を恐れ主に頼りましょう。私たちが日々安心して過ごせるのは、私たちの知恵や力によってではなく、主の恵みによってであることを思い起こしましょう。お祈りいたします。天の父様、最初モーセとアロンはファラオを恐れ弱いものでしたけども、徐々に神様の御力を知って強められていきます。私たちも信仰の歩みを始めてがっかりしたりすることもあると思いますけども、主が共にいる中で信仰を強めていけますように、そして恐れずに主を呼び求め、また失敗を乗り越えて主に信頼していけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。